聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かないでって言ってるのに、
ええ、
毎週たくさんの方に聞いていただいて感想まで送ってくださる方までいらっしゃるというじゃありませんか。ラジオネーム荒おじさんです。
はい、
長崎市40代男の荒おじさん。前回の放送、最近読んだ漫画楽しく拝聴しました。
拝聴ですか。
拝聴です。以前は毎月のように単行本を買っていましたが、今では継続して買っている漫画は5作品ぐらいになってしまいました。こんなことではいかんので、前回紹介されていた足立満さんの作品を買ってみようと思います。いいことではないでしょうか。はい、で話変わりまして、今月から長野守さんの5ストーリー物語がニュータイプ誌で連載再開とのこと、ぜひ番組で取り上げていただきたいです。話は語り尽くせないほどあるんじゃないでしょうか、かっこ笑い。これね、長野守さんの5ストーリー物語じゃなくて5スターストーリーズじゃないかと思うんですが、コアなファンの方が多い作品ですよね。全然知らない方の方に、日本語は変だ、全然知らない方のためにものすごく大雑把にご説明いたしますとですね、
はい、
重戦機エルガイム、
はい、
ああいった感じのロボットと、美少女型のコンピューターとですね、たくさん出てくるこのロマンチックな、この壮大な長いお話で、非常にコアなファンの方がいらっしゃるんですね。
僕も書店でやっぱ表紙とかのインパクトがあって手に取るんですけど、ごめんなさい、購入してません。
まあね、結構壮大なストーリーなんで、こうどっから入っていいかわからないという方もね、
はい、
まあ、私も結構その口なんですが、で触りだけ知ってるんですが多いと思うんですけれども、
うん、
とにかくコアなファンの方が多いので、林田さんが宮崎駿さんを愛するような感じで愛しているファンの方がたくさんいらっしゃるので、
うん、
これはね、10年空いても20年空いても多分大丈夫な作品なんですね。
なるほどね。
というわけで、荒尾さん、メッセージありがとうござい
ました。ありがとうございました。
聞かせられないラジオ。
この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
今週のテーマは
最近読んだ漫画3でございます。
林田さんにクイズ出しちゃおうか。
ガサガサと何か書店の袋から本を出してますな、
はい、せーの、じゃん。はい、この4文字熟語なんて読むでしょう。
重版でき。
あー、読めなかった。
違うんですか。
今日の林田アナウンサーも読めなく、これね、読めなくても恥ずかしいことありません、
はい、はい。
大概の方は読めないと思います。これ
分かってて恥をかかすなんですね。
いやいやいや、
いや確か難読とかよく御用で使われる例として出てきているのは記憶にあったんですけど、はい、正解は
そのレベルの漢字博士の人じゃないとなかなか知らないレベルなので、はい、問題ありません。
だってできましたのできって書いてあるんだもん。
重版出退と読みます。
そんなことを書いてあった気がしますな、
はい、ね、読めなくていいんです。むしろ読めなくてありがとうぐらいなものです。林田さん、OK ですよ。
いい、
つかみは OK でございますよ。
出退、
重版出退です、
はい、
ちゃんとですね、この表紙の裏にですね、この単行本、重版出退についての解説も書いてあります。
はい、はい、
小学館から出されている本ですが、重版出退とは一度出版した書籍を再びまたは何度も印刷することを重版という。これはね、よく知られていますね。重い出版のパンで重版でございますよ、
うん、
その重版が出来上がり書籍として販売することが重版出退。そしてこの4文字は 出版業界の全員が幸せになれる言葉ということで、
はい、
ビッグコミックスのこの重版出題第1巻4月3日初版第1冊 発行ということで、まだ重版ではございません、
この本自体は初版なんですね。
この本自体は初版でございます、
はい、
松田直子さんの、描く漫画が紡ぐ人間ドラマということで、出版早々ですね、業界を中心に非常にですね、
はい、
話題になってます。
ほう、
この本の、リリースされた日はですね、結構ツイッターなんかでも重版出題読んだということで、あの話題が飛び交っていました、
うん、
はい。で、どういう本かと言いますとですね、
はい、興味ありますよ、
はい、新米編集者が味わう漫画リアル奮闘記なんです。編集者から書店員までのチーム戦、女の子が主人公であります。大学を卒業してとある大手出版社に入社する、その女の子が漫画雑誌の編集者になるわけですね。そこで出会っていくいろんな人々との物語、漫画家さんとか同僚の編集者さんとか漫画家のアシスタントさんとか書店の人とか、いろんな立場、漫画を売り出す立場にあるいろんな人たちの人間ドラマであります、はい。で、まずね、まずはこの主人公の話からしなければいけないんですが、
はい、
見開きキリッとした顔の黒沢心ちゃん、うん、
はい、
はい、この女の子はですね、
うん、
柔道の元日本代表であります。
おお、
非常に柔道で、まあ、将来を嘱望された女の子なんですが、まあ、故障しまして柔道を続けられなくなってしまうんですね、まあ、続けられるんでしょうけれども、その世界を目指すような柔道はできなくなってしまった。そこで、彼女が目指したのが漫画編集者なんですね、うん、でなぜ漫画編集者になったかというと、それはですね、この漫画を読んでください。
あれ、それ朝日新聞の書評欄で一回取り上げられた、
取り上げられました
かような気がしました。
あちこちで、ね、話題になってますよ
ですね、
う
ん、はい。
で、まあ、この子がですね、
ええ、
漫画編集者を目指すきっかけになる出来事というかエピソードがあるんですが、
うん、
それはとっても素敵なので私はここでは話さないです。漫画で読んでください、
はい
はい。まあ、とりあえずですね、この子はあの柔道ばっかりやってるわけですよ、
うん
うん、でもいきなり漫画編集者目指して漫画雑誌の就職試験を受けるわけです、
うん。
ところがね、何しろこの子は本気であります。本気で目指します。本気で目指すから最終面接に向かう前に彼女はお墓参りに行くんです。
なんで？誰かなんかなくしてるんですか？
いや、何か大事なことをするときはですね、お墓参りをしたり、
ご先祖様に
お掃除をしたり、人のためになることをですねするというですね、そういう癖というか、まあ、生活習慣があるんですね。運を上げるためになんですね、パワースポット巡りをしたりですね、でこの子は何しろですね一途なんです、
うん、
で思い込んだらなんとやらでございましてですね、あの柔道ばっかり目指してた女の子がいきなり就職試験を受けて周りからも無理だ、まあ、無理だという目で見られてしまうんですけれども、何しろ集中力があるので、就職試験のための、マスコミ用語、マスコミ対策の問題集などに取り組むのももう体力任せでガッツで頑張るわけですね、
うん、
でそれがですねいちいちこう気持ちいいぐらい山が当たっていく。
ほう、
うん、持ってるんですこの子は、
うん、
何かを、
うん、
で、この子はですね面接試験に臨むときにいける、もらった、この試合、面接じゃなくて試合と思ってやってるわけですね、
うん、
で最終の人事面接では20人中10人が採用されるというところまで来ます。ここでこの女の子の考え方が、心ちゃんの考え方が何とも象徴的素晴らしい。私は10人を蹴落とすんじゃなくて10人に選ばれるんだというふうに思うんですね。考え方がこういちいちプラス思考なんですね。
ポジティブなんですね。
ポジティブなんですね、
うん、
で、この子の独り言、心ちゃんの独り言をもうちょっとご紹介しますと、面接は柔道と同じだ、
うん、
最初は訳も分からず必死で周りが見えないけど慣れてくると見えてくる、
うんうん、
慣れてくると相手の心の動きも息遣いも分かってくる、
うん、
技は相手が息を吐くと同時に仕掛ける、
うん、
試験官が
なぜ出版関係を志望なさったんですか、ですか、で息を吐くと同時に私はズバッと入ってくるわけです。
切り込んでいくわけですね。
切り込んでいく、うん、そこでなんかこう何十人も面接をして、こう眠たいどちらけな雰囲気になっていた試験官たちもはっとするわけですね。
息を飲むんですね。
息を飲むんですね。なぜ志望なさったんですか、私は、はっとくるわけですね。そして彼女はですね、なんといっても姿勢がいい、ピンとしてる、なんていうのかな、体幹がぶれない、
うん、
そこに一人気づく出版社の人がいるんです。
ああ、この子は一本筋が通ってるぞと。
彼女が控え室から出てきた時、体の軸が全くぶれていなかった。まるで水鳥が水面を滑るように歩いていって、あんな風に歩ける人間はそうそういない、ね、本当に強い勝負師はみんな体軸が、体の軸が一本通っていて、そしてそういう人間はブーンを持っているんだと気づくのが掃除のおじさんですよ。
はあ、そうですか。
こうね、思いがけない人たちが思いがけないところで人々の呼吸やら表情やらを見ていてというですね、まあ、主人公は柔道家の女の子なんですけれども、この私たち読者としてもですね、一ページ一ページこう気を抜けない、ね、うん、力が入っている、ね、あちこちに。この漫画に登場してくる人たちは、まあ、そういった主人公を象徴するような本気で生きている人、それからなんかこうどうしようかなって迷いながらぶれながら生きている人、いろんな人が出てくるんですが、うん、全て共通しているのは全員が漫画に関わっている、
うんうん、
で、なんとか成功したい、漫画を売りたいと思っている人たちなんですね。ね、まあ、この一巻をですね、とりあえず読んでいただきたいと思うんですが、中にこの中にもう一つ私がうわっと思ったセリフがあって、そのままの言葉ではないですが、売れなきゃダメだ、売れないとみんな幸せになれない、漫画を売る、たくさんの人に読んでもらう、そうすることで雑誌が売れる、本も売れる、そしたらそれに関わっている人たちみんなが幸せになる、まあ、生活ができるということもあるし、うん、そして、一つの雑誌というのはいろんな人の生活の糧となるべき、それを生み出す場所である、それがなくなってしまったために食べていけなくなる人、もう道を歩けなくなっていく人というのがたくさん出てくる、だから売らなければいけない、そのために漫画家は書く、編集者はそれを支える、営業は売る、書店員も売る、ね、いろんな立場のいろんなお話が出てきて、この重版失態という本、最初は主人公の心ちゃんの、まあ、目線で辿っていくお話なんですけれども、だんだんですね、一巻の中盤あたりから、心ちゃんを起点にはしているんだけれども、心ちゃんの周囲の人たちではあるんだけれども、その一人一人のお話へと移っていくんですね、
うん
うん、で、どんどんどんどんお話が広がっていくといった感じでございました、
ね、なるほど。タイトルのじゃあこの重版出題というのは皆さんにとっての幸せの形なんですね、究極のね。
そういうことなんですね。
あ、そこを目指そうということなんですね。
そうですね。
あ、
うん、このコミックスの中にも重版出題した時のエピソードというのが出てきます、まあ、心ちゃんが手掛けた漫画ではないんですけれどもね、それがいかに素晴らしいことで喜ばしいことであるのかというのがね、漫画の中に出てきますね、うん、
最近のコミックはでもやっぱりその専門業界、船を編むもそうですけど、を本当によくリサーチして、その実態も含めてよくお調べになって書いてますよね。
そうですね、うん、またこのご本人がね、やっぱり漫画家さんで、すぐその出版業界の、まあ、近くというかその中にいらっしゃる人なので、リアルに描くことができるということもあると思うんですけれども ね、
ね、
この本ね、ぜひ読んでいただきたいし、で、私も、あ、そうだな、ちょっとねお話、この松田直子さんなんですが、
はい、作者のね、
作者のですね、よいしょっと、集英社のホームページを見ますとですね、出身が長崎県 なんですね、この方。
あ、そうですか。
で、あの、いろいろ調べてますと、多分ね、私と同い年、同じ学年の方なので、ひょっとしたら 何か、こう、共通の知人とかいるかもしれませんね。
あ、まあ、長崎といっても広うござんすからね。
広うございますからね。で、現在は東京にお住まいで、デビュー年齢は27歳。タイトル「ファンタスティック・デイズ」でデビューされてますので、まあまあ、遅咲きの作家さんといえるかもしれませんね、
はい、
もともとあのその少女漫画の世界でデビューされた方のようですが、少女漫画はね、早い方は中学生とか高校生でデビューする方もいらっしゃいますので、27歳ということで、まあ、あのデビューされた時からおそらく実力派で、頑張ってらっしゃる方なのかなという気がします。で、初めての、まあ、少年誌というか青年誌での連載が今大変話題になっているという感じでございますね、はい、で、私もあの一冊だけ小説出してますけれども、あの読んでてよく分かりました、はい、
あ、そう
ですか。ね、あのもう小説の世界も漫画の世界も本当にこんな感じなんだなと思って、で、まあ、その読者の方の中にはね、売らんかなっていう、いかにもね、本を売る、漫画を売る、小説を売る、たくさん売れる本をね、金儲けのことばっかり考えちゃってっていう風な揶揄する言い方をねしてしまう人というのも結構いると思うんですよ。それはね、まあ、いろんなところで聞きますね。アニメ業界でも映画でも何でもね、お金が欲しいんだろうみたいな。でもね、あのこの本はすごくストレートに、売れなきゃいけない、お金が入ってこなきゃ出版業界は、漫画家は、書店はダメになってしまうということをですね、あのすごくストレートに話をしていて、で、分かりやすくて爽やかですらあるんですね。これはあのビジネスなんだ、漫画というのはビジネスなんだということがよく分かる。だから、マハシャさんもさっき言ってましたが、まさにお仕事漫画の一つであるということでしょうね。
職業としての漫画と趣味としての漫画は大きく違いますから、まさにそこが分水嶺なのかもしれませんね。
そうですね。
理想は自分が書きたいものが売れていくというのは理想なんでしょうけど、当然マーケットとかスポンサーが欲しいものを作るというのがお仕事の一つとして確固としてありますからね。それがないと食べていけないもんね、はい、
そうですね、全くその通りだと思います。だから漫画というのは芸術であり、そして、まあ、娯楽なんですけれども、それ以上にやっぱり作品である、まあ、本はもう工業製品と言ってもいいぐらいの、ね、ものですから ね、まあ、いろんなことを考えさせられますが、しかしね、一番言いたいのはこの重版出体という本はとても読んでいて熱くなれます。ワクワクします。はい、新入社員の心ちゃんから、そしてこの大きな出版社の社長さんまで、みんなが熱いです。漫画を売るために熱くなっている。でと、ちょっと道を外してしまう人も出てくる。でもその人も一生懸命生きている、ね、そんな本でありますので、重版出体、ぜひ読んでみてほしい漫画ということでご紹介しました。
小学館、
まだ一冊しか紹介していますが、紹介していませんが、このあたりでコマーシャルです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
放送中のアニメ 宇宙戦艦ヤマト2199見てる？もともとは1974年の作品だから40年ぶりのリメイクってことか。そんなに長い間ファンに愛されてるなんてすごいことだよね。一体どんな汚い手を使ったのかしら。え、そんなんじゃない、純粋に作品の魅力。ま、それはさておき、みんなが私のことを永遠に忘れないように今日はカツを入れてあげるね。ドカンと衝撃が来るのと足がいっぱい生えてるのとどっちがいいか選んどいて。ではでは、真っ赤なスカーフに負けない名曲いってみよう。ヒカラジさんのバラード。
出来と書いて重版出体と読むんで出体。
さっきスマホで変換したら出体でちゃんと出ましたよ、出来と。
正しいですね、そういう風に読むんですね。
読むのです。
師匠にも登録されてるんです ね、
もともとね出来と読んでいたようですね。それがだんだんこう音便して出体という風になっていったようでございますね。でまあまあこれはねでも業界用語じゃないかなと思いますね。
出版業界の、うん、
普段使いませんもんね。
使わない ね、 ね。我々が重版とかいうことは行為としてありえませんからね。
あります
ね。再放送ってのありますけどね。
再放送、
ね、再放送を出体とすることにしましょうか、これからは。
再放送出体、再放送の準備ができたことを。
そうそうそう、
再放送出体。なんか出体ってなんかこうちょっと九州弁みたいな感じがしますから ね、 ね、ただ単になまってるだけみたいな。
作業が社業に変わってしまう ね、
ね、できたでしたいみたいな。
ちょっと赤ちゃん言葉も入ってます ね、
あですね、まあ、あまあね、重版っていうのは非常にめでたいことでございましてですね、
はい、
まあ、三井ライタ先生がお出しになったパラダイスロストという本も初版しかありませんので、
は
い、まあ、ある意味
貴重な本、ね、
書店とかで見かけて非常に貴重なものであると、ぜひ飛びついて買っていただきたいという、ね、
飛びついて
ですね。
そうです、
もう売ってないと思いますけれどもね、うん、まあ、それはいいんですが、まあ、じゃあまだ買ってないという皆さんはですね、うん、まあ、ちょっとご紹介しますけれども、
はい、
一部の書店ではこの重版出体の一巻には特典ペーパーがついております。私がたまたま購入した本屋さんでもついてたんですけれども、ですね、
この黄色いペーパーですね、
黄色いペーパー A4 版にですね、
はい、
書き下ろしの外伝漫画がついてます。おまけに、
その紙の質がいいですね、こだわってますね、逆にね。
そうね、
はい、よく書店とかでのこう告知をするね、うん、ビラなどで使われてる感じですね。
まあ、ぶっちゃけですね、A4 のコピー用紙の黄色い紙です、これ。
いや、ね、意図的にこういう演出でしょ。
そういうことなんでしょう ね、
面白いです ね、 ね。
そして林田アナウンサーも大興奮の着せ替え心ちゃん。
どういうことですか。どういうことですか。
林田アナウンサーも心ちゃんを自由に着せ替えすることができます。
それどこに対してときめいてるんですか、心ちゃんに対してですか、着せ替えという言葉にですか。
両方でございます。
そう言うかなと思った。
世界人形ってあの折り目みたいなね、ひっくり返すところが必ずついているスタイルのいわゆる奇世界人形ですね。
はい、心ちゃんがですね、はい、あのお姫様の格好になることができますね。よかったですね。
厚紙に貼ってから作ろう、色を塗って
色をね塗ってください。
このままで切ったらペロペロやもんね。
はい、でこれそのまま切るともったいないので、ぜひ林田さんコピーして貼り付けて
やっぱりそうですよね、そうですよね、
スキャナーで読み取ってね、
はい、いやまあその着せ替え人形のドレスを着る前の状態がまあちょっとあらわでございますな
ねえ、これはもうスポーツなんとかを着てらっしゃるね、心ちゃんはね。
あ、そうですね、いやセクシーか逆に
、ドレス似合うと思うんだと心ちゃん言ってます、うん、はい、これはこのこちらの書店で買ったものでございます、
ね。あ、なるほどね。ね、はいはいはい、
一部の書店ではそういうペーパーも用意されているので、あ、でこの着せ替えの衣装はですね、書店により異なるという情報もありますね。
お、面白いことやりますね。
なんだそれ。
お、あ、つまりいろんな書店で買うと、うんうん、まず本当に出版業界のいろんなことを意識して書いてらっしゃいます ね。
そうですね、
売り方も含めてね。うん、つまりいろんな書店さんにきちんと利があるようにということでしょ
う。そういうことですよ ね、
ね、
うん、でやっぱりあのこの本はですね、重版出題、この本はやっぱり本屋さんで買ってほしいなという気がいたしますね。
なるほどね、
うんうん、本屋さんも出てきますからね、このストーリーの中にね、
うん
うん、そうなんです。で、ということで、はい、これはよしと、
はい
はい、このお仕事漫画もねなかなか面白いですよね。
そうですね、う
ん、いろんな世界を描いているリアルなお仕事漫画というのが今いっぱいありましてですね、
うん
うん、出版業界とか、まあ、放送業界の漫画もありますし、ぜひ皆様ですね、これが面白いなという本がありましたら教えて、番組までね教えていただけるとありがたいですね。でそのうちね、そういう特集もしたいなという緩やかな前振りでございますけれどもね、
うん、
考えてございますよ。さて林田さん、
はい、
来週のテーマなんですけれどもどうしましょうね、うん、
来週はあのもう3まで来ましたからね、
はい、
そろそろ皆さんが最近読んだ漫画を伺おうじゃありませんか。
あ、それもいいですね、はい、それからね、ついに始まりましたよ林田さん。
何がですか。
宇宙戦艦ヤマト2199。
あ、はいはいはいはいはい、
ラジオネームシクさんからもですねメッセージが届いてまして、
はい、
去る4月7日を日曜日17時といえば、キハージリスナーなら言わずと知れた宇宙戦艦ヤマト2199のテレビ初回放送日でしたね。お二人からテレ NBC でも放映されますと言われても、アニメに厳しい NBC テレビ編成局のことですから、実際に放送されるまでは油断しちゃいけないと思って、ハードディスクレコーダーで最高画質で録画予約しつつ、テレビの前で夫婦揃ってその時を待ちました。そして夕方5時、本当に NBC でもヤマトが放送されました。1945年4月7日、戦艦ヤマトが沈没して68年後にヤマト2199が同じ日にテレビ放映されたというのも感慨深いお話です ね、
ね、
そういえば、ねえねえねえねえ、そういえばガンダムの初回放送も79年の4月7日だったそうで、偶然でしょうが面白いですね。ということで、やっぱヤマト2199はもう一度扱わないといけませんかね、林田さん。
しましょうしましょう、
はい、
はい、
というわけで来週はヤマトのお話です。
あ、来週ヤマトになりますか。
聞かせられないラジオ、お相手は
この林田新和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。